彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に止まった。マタイによる福音書2章9節の御言葉です。北極圏には極夜という真冬の季節があります。極夜というのは白夜の略なんですね。白い夜と書いて白夜ですが、この真逆、これが極夜。この極夜の時期には一日中太陽が全く姿を現さないんですね。暗闇の中で方向を確認する手段はたった一つとなります。北極星を目当てに歩くということです。北極星だけはいつも動かず、北を指し示す道しるべであるからです。何があっても北極星は動きません。そのことに励まされた探検家たちも多くいたのではないかなと思います。例えば私たちは、この世の暗闇の中におります。この世の暗闇の中におりまして、そして、どんなことがあっても動かない、変わらないものというのが、この世にはない、ということを私たちは知っています。だからこそ、私たちは神様に心を向けたいと思います。神様こそは、どんなことがあっても変わらない愛を私たちに注いでくださる方です。その証として、幼子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。それも、幼子のいるところにたどり着けるように、占星術の星占いの学士たちが、星占いの法に基づいて、幼子のいる場所にまで来ることができるように導いてくださるのです。星占いというのは、そもそも神様に心を向けるのとは違う方向に心を向けることでありますので、旧約聖書が禁じていることでありますけれども、しかし、この手法を用いてでも、神様は幼子、救い主、イエス・キリストのところに私たちを導いてくださいます。私たちにとって大事なことは、私たちがどこで何をしていようと、どのような時代に、どのような国におろうとも、私たちが神様に向けてチャンネルを開いていること、神様に向けてアンテナを出していること、それではないでしょうか。もし私たちがそうするのなら、神様は私たちがいつどこにいて、どのような状況にあって何を考えていようとも、私たちを確かにイエス・キリストのところに導いてください。どうぞこの御言葉を思い巡らしてください。思い巡らす中で、また別の御言葉が思い当たるかもしれません。どうぞその御言葉も思い巡らしてみてください。口に出して唱えていただいても良いかもしれません。何度でもこの御言葉を味わってください。今から1分間、この御言葉に向き合いましょう。 もう一箇所御言葉に聞きましょう。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。マタイによる福音書1章21節。私たちを罪とその結果である死から救うために、神の子イエス・キリストが天からこの世に下ってこられました。しかし、罪と死から救うと言われても、ある意味でピンとくる人がいるんでしょうか。聖書でいう罪というのは、まあ自分中心というくらいの意味になりますけれども、であるとすれば、私たちにとって罪は当たり前のことであり、また自分の罪なんていうものは普段意識していないことですし、私たちは普段死には蓋をして生きているわけですね。罪とか死とかを取り扱ってくれるよりも、もっと私たちに強く意識されるような具体的な悲しいこと、辛いことを取り扱ってくれた方がありがたいという思いになるかもしれません。しかし、実際のところ取り扱わねばならないのは罪と死です。これをどうにかしない限り、表面的な苦しみ、悲しみを取り扱っていてもキリがないんですね。先日私はとても興味深いレポートを読みました。アフリカの最貧国における経済をどうやったら向上させられるかというものです。貧しい国の経済をどうやって立ち上がらせるか。皆さんだったらどうお考えになるでしょうか。プロジェクトチームは興味深く学ぶことができる教科書を生徒たち全員に無料で配れば、みんな喜んで学校に来るようになるだろうと考えました。このプロジェクトチームに入っていた人たちは、かつてよほど優等生だったのかもしれないですね。そしてそれを実行に移したんです。ところが、期待されたような効果はほとんど出ませんでした。莫大な費用をかけた割には、効き目がなかった。ところが、意外な方法で劇的に効果の出る取り組みが別にあったんですね。それは何かと言いますと、なんと、寄生虫の駆除です。実は、腸の中にいる寄生虫がアフリカの子どもたちを苦しめていて、学校の長期欠席を生む大きな要因になっていたんですね。ケニアの子供たちに虫下しの薬を処方して飲ませたところ、なんと長期欠席が 25% も減少したというんです。しかも虫下しの薬は非常に安上がりなんですね。プロジェクトを100ドル増やすだけで、全生徒合計で10年分に相当する出席日数が増えたというんですね。問題は学校の建物でも場所でもテキストでもありませんでした。体の中にいて子どもたちのやる気をなくしていた寄生虫なんですね。これを取り除いてやることが、まず初めにしなければならないことだったんです。言ってみれば、どのようなテキストで学ぶかというのは、この場合、二の次、三の次だったわけです。この世にはいろんな問題が次から次へと出てきます。貧困も、不正も、暴力も、差別も、いじめも、本当に人間をダメにしてしまうものばかりです。それらに苦しめられた、悲しい思いをしたことがある方もいらっしゃるでしょう。また、それらで苦しんでいる、悲しんでいる人を見たこともあるでしょう。しかし、それらを生んでいる最も根本的な原因は、人間一人一人の内側に居座って人間を狂わせている罪なのです。 そしてこの罪の最終的な結末が死であります。そしてこの罪のもたらす死というもの、死の根本原因は何であるか、神という命の源から離れているという罪にあるわけなんですね。キリストはこの罪の駆除のために人となってこの世に来られました。罪を取り除く薬は口から飲む薬ではありません。キリストが私の罪をご自分の上に引き受けてくださり、十字架の上で代わりに罪に対する罰を受けることによって、私たちから罪に対する罰を取り除いてくださったんです。もし私たちが、私たちのためにキリストが死んでくださった、そして三日目によみがえった救い主、それがキリストであると信じるなら、もうその時、私たちの罪は許され、私たちは悔いのうちに入れられています。いや、すでに私たちの前に救いが差し出されている。私たちがもうすでに許されている。その事実を受け入れることで、私たちはそれを自分のものとすることができます。どうぞ、この御言葉を思い巡らしてください。神の子がこの私を罪から救うために人となってくださいました。私たちのところに来てくださいました。このことを覚えるクリスマスです。どうぞ、このクリスマスが近づくこの時、この御言葉に心を入れてください。この御言葉を思い巡らしてください。そしてキリストが私たちのために何をしてくださった、何をしてくださっているか、これから何をしてくださるのか、このことに思いを寄せてみましょう。今から2分間ほどお時間をお取りしたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今 私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。どうか神様が私たちの心に触れてくださって、これらの御言葉にある御心を私たちにお示しください。私たちがどこで何をしておろうとも、私たちが道を誤つことのないように、その時その時その場その場から導き出してください。またあなたが御子イエス・キリストを私たちのもとに送ってくださった、罪から救うために、その私たちが恵みを受けているものとして自分自身の罪をはっきりと捉え、そしてそれを悔い改め、また主がそれに対する罰を受けてくださったのだということ、私の罪、醜さのゆえに代わりに十字架にかかって代わりに苦しんでくださったのだということ、そのことに思いを寄せ感謝することができますように、これらの祈りを私の尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。